第43回ポッドキャスト後悔のご夫、真帆さんです。
カッさんです。
はい、今日はあの工房イソランでストーブを炊きながら、はい、ほかほかとお茶を飲み、
寒くなりましたね。
そう、あの私の 母方 の田舎の福島から送られてきた地元の、
うん、
昔ながらのあの母曰く駄菓子をいただきながら、
うん、いやー美味しかった。素朴な味で
ね、でも旨味がちょっとびっくりするぐらい旨味がすごいよね、うん、
お茶に合います ね。
なんかね、実はね、先月の終わりにね、あの稲わしロゴに呼ばれて、
はい、
行ってきて、あの福島行ってきたけど、本当に行ってよかったよね。あのなんか浄化力がすごいんだなと思って。
いやー、気持ちのいい大地だったね。
そう、福島のあのなんていうの、地面の土の浄化力の、
うん、
凄まじさというか、う
ん、なんかね、あったかかった、ポカポカしてた、う
ん、なんか細かい繊細な振動で全部、
うん、
本当光に変えていくみたいな力を感じて、うん、あれはちょっと本当行ってみないとわからなかったよね、うん、
びっくりした。
食べ物もね、本当に美味しくて、美味しかったね。ちょっと本当にあの頭の中で、まあ、やっぱりね、原発事故とかがあったし、うん、私は母方の田舎で、あのまああのおじいさんおばあさんは結構若い頃亡くなってしまったので、
うん、
実家がないから子供の頃以降福島に連れてってもらってないので、うん、今回本当にもう何十年ぶりかっていう感じで福島の大地を踏んだんだけど、結構あのおばさんが、去年一昨年亡くなったのかな、
うん、
おばさん生きてた時はしょっちゅうあの畑のお野菜とかね、果物とかね、もうしょっちゅう送ってくれていて、ただやっぱり事故の後は、
うん、
やっぱり地元の人もちょっと懸念するような感じではあったから、やっぱりね、私も実際その土地に行ってないから、やっぱり情報だけで、
そうだよね、
ある意味で言ってる針みたいなものもあったし、うんうん、まあ本当に用心するには越したことないというか、うん、私が体質的にね、ちょっと人工的な添加物とかがかなり強く反応出ちゃうので、うんうん、その辺もあって、本当なるべく食べ物とかも避けてたんだけれど、わからないという理由で避けてたところもあるんだけど、まあ、今回ね、なんかまあいろんな今年続けてきた旅の流れもあり、うん、ああ、やっとついに東北の扉開いたなっていうね、うんうんうん、感じで、やっと行けるんだっていう感じで、そしたらどこかなと思ったら、なんか稲わしロゴに呼ばれて行ったんだけれども、もう行ってみたらね、一目瞭然で、
うん、
相当波動が高い土地で、
食べ物も綺麗だったね、うん、
その本当全く何のこう、なんだろう、滞りも、
うん、
こうネガティブなものも何も感じなくて、これは私のそのまあある意味すごく敏感な部分の感覚でそういう風に感じたんだけど、実際にね、同じ時期にね、たまたま整体師の方の、
うんうん、
あのあれはポッドキャストじゃないんだけど YouTube かな、
うん、
のその方もね、もともと生まれ持った体質ですごくこうケミカルなものに敏感で、電磁波とか、まあ、放射能もそうだし、そういうものに反応があるその方が、やっぱなんかタイミングよく同じ時期にね、福島のね、うん、海側も行ったし内陸側もあちこち行かれてて、うんうん、で、まあ、物理的にも外側カウンターも持って行ったって言ったけども、うんうん、一切何の反応もなくて、うん、なんかむしろね、都内とかの方みたいなそうそうそう、あの本当なんか答え合わせじゃないけど、いや本当にまさにその通りで、なんか本当素晴らしい土地だねっていう、うん、光の土地だなって思って、
うん、
今回ね、本当地球的なこともよく分かってなくて、稲わしロゴに行くって決まってから、磐梯山のお膝元なんだっていうのが分かって、うんうん、それで磐梯山っていうものを改めて、聞いたことはあるし、ね、民謡とかでもね、有名だけれども、うん、あの、まず漢字見たときに、岩倉の橋をってなって、天の橋立てじゃんってなってね、
うんうんうん、
まさに天の橋立てで、あそこ、
うん、
なんかね、そこから紐解いていったら本当に衝撃的な、歴史的なと言ってもいいような事実がもう次々モズル式に分かり始めて、 ちょっとね、今回このポッドキャストを録音する前もその話をしてたんだけど、
うん、
例えば山頂に大山積みの神と、
うん、
ハニーヤマ姫っていう名前で祀られてるのかな、うん、私はハニーヤス姫っていうんだけど、ハニーヤス姫って陶芸の女神なんだよね。もともと父方が、まあ、陶芸の窯元を先祖代々やっていて、
うん、
で、その陶芸の神様って水葉の目の神と、
うん、
ハニーヤス姫ってその水の神と土の神なんだけれども、
うんうん、
その土の神のハニーヤス姫が、まあ、ハニーヤマ姫っていう名前で、磐梯山の頂上に祀られていて、うん、で、そこの、まあ、里宮ふもとの方には、まあ、同じように、大山積みと埴山姫が岩橋神社っていう、
うん、
岩の、まあ、はしごだよねっていう神社で、祀られてるっていうのが、まあ、調べたら分かったんですけども、なんかね、その岩橋神社の、その、一緒に祀られてる、その大山積みと埴山姫と一緒に祀られてるのが、この花咲夜姫ファミリーだったんだよね。で、そうなってくると分かってきたことが、結局、その、水葉の目の神が、この花咲夜姫。
うん。
ハニヤマ姫が岩長姫っていう、ひな形を利用してるっていうのがだんだん分かってきて、うん、さらにね、今日分かったのが、
うん、
その岩橋神社って、ご祭神じゃないのになぜか特別な御朱印で、手長足長が祀られていて、諏訪、うん、にもね、祀られてるんだけど、うんうん、で、分かってきたのが、結局、手長と足長っていうのは、やっぱり手長が、いわゆる水葉の目の神のひな形を使っていて、足長が、埴山姫、だから岩長姫の大地側の、
うん、
こう、ひな形を使って祀られている神様である。で、天地結びとか、水火結びとか、うん、その対になってるっていうのが、まあね、なんかね、さっき話してて分かってきたっていうは、ね、お話をしていたんだけれども、結局、手長足長も、多分、かよみ族かわかんないけど、外から入ってきた民族で、うん、まあ、大和民族も外から入ってきてるわけじゃないですか。この花咲夜姫とか、岩長姫を祀ってる、うん。で、その神様、ご神明は変わるんだけれども、
うん、
結局、水火の結び地システムを、
うん、
利用、大切に利用しているこの地上でっていう意味で、そのひな形を利用してて、それぞれの民族が名前は違うけれども、
うん、
結局元は同じエネルギーを祀っているっていう、
うん、
そのね、図式がね、見えてきてね、
うんうん。
で、多分一番古い名前として祀られていたのが、水葉の目の神と、埴安姫、埴山姫、
うん、
だったんじゃないかなっていう、ちょっとすごく面白い話になってて、う
ん、どっちもあれだね、女神なんだね。
どっちも女神で、さらに面白いのは、私スペイン住んでた時に、
うん、
8月に陶芸の神様のお祭りがあって、うんうん、地元の人がみんなキリスト教って一神教だから、
うん、
ちょっと変なんだけどねって言いながら、8月は、二人の女神が陶芸の神様だって言った。やっぱり、ね、二人の女神なんだよね、
やっぱ
陶芸の神様って。
うんうん、
で、その神様、女神の、ちょっとね、お名前、その女神の二人のお名前、ちょっと友人が教えてくれたけど、ちょっとね、聞いたことないような、全く聞いたことない何語っていうような名前で、ちょっと忘れちゃったんだけども、
うん、
相当太古から、その、二人の女神、その、もともと6000年前から、そこ陶芸をやってる町だから、
6000年前
そうそうそうそう、だから、結局キリスト教とかも全然入ってくる、ローマ帝国とかも入ってくる、ずっとずっと前から、
うん、
祀られてた二人の女神のお祭りを8月にやるんだよね。やっぱ二人で、しかも女神なの。
すごいね。
同じかな、そこもね、一緒だなと思って。だから、それ多分、水花の女神と、ハニー山姫なんじゃないのって名前違うけど。
みんなカソリックじゃないの
結局ね、結局水と火の神様だよね。
そうだね。
陶芸の神様。日本でも、父方が大体川本だけれども、調べると陶芸の神様って、水花の女神と、ハニー安姫
の
陶芸の神様って。
へ
ー。だから私がそういうこういう、なんか日本のこう、なんていうの、神様というか、うん、興味持った、一番最初調べたことって、陶芸の神様誰かなって、まあ、自分がその職業なので、
うんうん、
調べたら水葉の女の神と埴山姫、埴安姫だったんだよね。だからすごい印象に残ってて、い や、それはもうここまで繋がってくるとは、みたいな。
ハニワのハニだよね。
そうそうそう、ハニワのハニだし、あの、土って書くときもただの土。
うんうんうんうん、
で、ハニって読む。
うんうんうん。
そうそうそう。っていうね、なんか今一気に喋っちゃったけど。でも、あの、猪苗代湖も良かったよね。波打ってて、ね。
いや、良かった。あれは海って思っちゃうね。
なんかエメラルドグリーンみたいな、すごい、低いみたいな
色だった、ね。低い色だった。
低い色だったよね。うんうんうん、いや、なんて美しい。で、しかも、松がの生え具合とか、
あはは、
天の橋立てにそっくりで、
そっくりだったね、
砂浜が、
うんうん。
あそこ岩の天の橋立てだからさ、あの場所。この雰囲気やっぱり繋がってんのかなっていうぐらい似てたよね。
似てたね。
しかも白鳥の羽が大量に、あの、舞ってて風に、あの、ちょっとはーってなるぐらい白い羽がね、いっぱい海岸にいて、あって、
しかも。本体はいなかったけど、ね。
そうそう、本体はいなかったけど、あれ、関羽時期なのかな？あんなにいっぱいさ。
真央さん両手に持ってたね。
そう、ふさふさに、あの、持って、これ、ヤマトタケルの感じもするとか言ってね。ね、あと、ヒシの実がね、あの、諏訪でも、今年の2月に行った時に、
うんうん、
あの、本当忍者のまきびしの、元々がこれだっていう、ちょっと本当縄文土器みたいな不思議な形のヒシの実がね、あの、猪苗代湖にもたくさん。
いっぱい落ちたね。
ちょっとかなり大きかったよね。
あの、諏訪湖のやつよりももっとごつくてでかいやつだったね。
そうそうそう、ね、ヒシも種類がいろいろあるみたいで、うん、なんかあれちょっと一個食べてみようかなと思って、多めにまだ食べてない。
え、中身を
食べれるんだって、食べられるんだって。
中を、
うん。
へぇー。
ヒシの実って。
あれ割ったら何が出てくるんだろう。
なんかね、くるみ、写真でしかまだ見てないくるみみたいだった。
そうなんだ。
うん、
へぇー。
鳥が食べてたじゃん、諏訪で。あの、
え、ヒシを、
うん、
知らない。
知らないか。だから食べられるんだなって思ったんだけど。なんか本当に昔の人は食べてたみたい。それこそ縄文人とかが食べてたみたい。くるみみたいだった。
あれだけいっぱいあったら食べられるよね。
ね、そうそう、そんなして行ってきたんだけど、結局磐梯山見られなかったんだよね。
そう、
ちょっと地形的に、あの、猪苗代湖すごく広いのね、うん。なんかね、半周するだけで、あの、車だと1時間とか、電車かなで1時間とかかかる、
うん、
ちょうどね、磐梯山の反対側だったけど、ちょっとこう、半島みたいに飛び出てて、
うん、山陰で見えなかったね。
そうそうそうそう、ちょうど見えなくて、あの、電車でね、行くときちらってこう、なんていうの、頂上に少し雪が被ってる、ひときわ高い山が見えたから、多分あれが磐梯山だったんで、電車からは少し見たんだけど、猪苗代湖からはちょっと今回は見られなかったけど、あそこ、やっぱりちょっと、今回ね、日帰りで行ってきたから、あのね、岩橋神社も行こうと思ってたけど、ちょっと行けなかったもんね。電車がね、
一日にね。電車がないし、日暮れは早いし。
そうそう、一日に本当に、数本ではないけど、本当に3時間に1本とかそういう世界だもんね。
いやー、だって駅のさ、時刻表がさ、スカスカだったもんね。
しかもね、一番後ろのドアからしか乗れないとか、そうそうそう、一番前からしか降りれないとか。
降りられない。降り損なうとこだ
った。そうそう、降りれないって言ったら、ね、同じ車両の人が、いや、一番前からっていう教えてくれてね、えーってなってね、まあ、二両編成なので。
バタバタ横切って、降ろしてもらって。
降りてね。あの辺のなんかローカル線ルールがね、ちょっと慣れてなくてね。
分かんなかったね。
切符もね、別に買うとこないしね。
でもすごいよね、その、新幹線に乗り継ごうと思ったらさ、うん、その乗った記録がこっちは全くないけど、うん、窓口の人は何駅ですかって聞いて、何にも疑わずにそれで手続きしてくれたもんね。
う
ん、ね、
もう人々の善意に支えられているローカル線だよね。
もう証明するものないんですけど、って言ってね。
ね、でもちょっと本当やっぱりね、行かないで、情報だけで、こう、
うん、
なんて言うんだろう、怯えたり不安になるっていうことが、もう本当言ったら一目瞭然で、全部が払拭されて、しかも、もう、振動めちゃめちゃ高い浄化の、だからなんかあれ土が、本当に、最近ちょっと特別な土っていうのを知り合いの生態師さんからいただいて、放射能も分解するって言って、土壌改良とか水質改善に、その土を巻くことで、あの、できるんだよって聞いたんだけど、なんかそれいただいた時になんとなくこれ東北なのか東北あっちの方の土かなって、なんとなく感じてたんだけど、今回福島に行って、いやもう本当にこういう土あるなと思って、本当土の浄化力がすごいよね。
うん、 いやー、ね、あの震災からだいぶ経つけど、うん、なんとなくやっぱ情報しか知らないからさ、うんうんうんうん、やっぱりちょっと怖いなっていうのが自分の奥底にあったんだけど、うん、行ってみるとさ、
うん、
なんか理屈じゃなくて、あ、ここ大丈夫だっていうのが分かっちゃったんだよね。うん、
ねえ、だから、その、
ご飯美味しかったしね。
ほんと食べ物に関しては、本当にあの土壌で、土壌で育ったものを、
うん、
本当にすごいエネルギーのあるものを、この東京に今長く住んでたので、
うん、
あの、本当いただいてたんだなっていうのを改めて、本当感謝の気持ちで思ったんだけどね。あと、まあ、お年寄りが幸せそうだったね。お寺に今回。
あ、そうだね。
あの、仏教コンサートっていうのがあって、そもそもがね、それがあって行くことにはなったんだけど、
うんうん、
あの、ほんとそこのお寺のご住職が女性の方で、たまたまね、ラジオでね、聞いてね、すごく、うん、あの、飛行、今年の4月に、
うん、
京都の天の橋立でご奉納させていただいた飛行っていう歌い方にすごく似てて、
うんうん、
なんかちょっと子守歌のような、うん、これお経なのっていうような、うん、なんかすごく素敵な、その、歌声って言っていいのかな、なんか響きをされていて、すごく気になっていたら、6年ぶりに今回そこの、ご住職のところで、あの、仏教コンサートするっていうのを知って、いや、もうこれは行くしかないと思って、うん、ね、なんか行ってきたんだけれども、そこに集まったね、ほんと村人しか来てないからね、私たちちょっとあの、誰っていう感じだった。
浮いてたね、かなり。
誰っていう感じだったんだけど、ね、ちょっと、ほんとお年寄りの方がいっぱい集まってたけど、
うん、
なんか本当に根本的に幸せそうだなって感じたんだよね、
うんう
ん、やっぱりそういうなんか土地と相思相愛みたいな、
うん、みんな知り合いみたいだったね、
安心感しかないみたいなね、うん、なんかあの本当繊細な振動の大地に包まれて、いや、なんか本当に素晴らしい体験だったなって思いますね、うん、行って帰ってきて1日であっという間だったけど、
という、ね、この間前のポッドキャストでも喋ったけど、時間じゃないね。あれ、本当に時間としては短かったけど、ものすごいいろんなものを受け取りました。
本当、本当時間じゃないね、深さだね。
うん、
そんな感じでいいですか？
はい。
また行きたいね、でもね、福島。
今度、ね、岩橋神社にも行きたいし。
バンダイさん
見たいし。バンダイさん見たいし、今度こそ。
はい。という感じで、それではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。